正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
5月15日月曜日午後1時を回りました。さて、荻野さんは車は運転
しません。できない。
ドライバーズライセンスは
ない。
あ、そうなんですね。
すいません。
あ、いえいえ、すいません。
ロードバイクは乗ります。
あ、そうなんですね。最近ね、こんなニュースが飛び込んできましたよ。皆さん、中国って環境にあんまり優しくないんじゃないかってイメージをお持ちかもしれませんが、
イメージあります。
実はね、進んでるんです。で、中国って人口が多いので、中国が進んだらとんでもなく進んでいくんですよ。だから、あんまりこうネガティブには考えない方がいいですよ、中国。
あ、そうなんですね。
でね、こんなニュースが入ってきたんですが、はい、2023年今年の新車の販売台数の3台に1台をEV 車にするという計画を発表しました。
素晴らしいですね。
EV 車、電気自動車です、はい、3分の1半分ぐらいにしないのってちょっと思われた方日本と比較してみてください、はい、日本はこの数字全然届かないどころか、まだまだそのハイブリッド車とかね、プラグインハイブリッドとか、全くの電気自動車にはなかなか移行スピーディーにはできていない状況の中、中国はもう3台に1台 EV 車にしますよ。はい、で、実はね、なぜこの話題を今日ちょっと調べてお話しているかというと、ちょっとね、車買い替えようかっていう時期なんです、私実は。というふうに考えて、ちょっと興味を持ってね、今いろいろ調べている段階でこんなニュースにぶち当たった。
なるほど、皆さん、まさきさんが EV 車になるかもしれない
ということでございます。、はい、もし乗った暁にはどんな乗り心地なのか、また経済的にどうなのか、環境に本当に優しいのか、お伝えできればというふうに考えておりますが、で、今日の話題としてはちょっと別の話でね、はい、気象観測データから来る、今の地球についてのお話をしたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、先月の21日のことですが、はい、世界気象機関WMO と言いますが、世界気象機関の年次報告書というのが発表されました。気象観測データから見て今の地球を一言で言うと、この報告書はどういうふうに言ってるかというと、はい、昨年ですね、2022年は全世界の山の頂から深海、深い海の底まで気候変動は進み続けていると。もう地球の隅々気候変動は進んでますよ、うん、という一言でまずスタートしています、この報告書。
なんか分かりやすいですけれども、そこまで言われちゃったっていうような言葉ですね。
世界のどこを見ても気候変動は進んでしまってるんですよ、
ね、
気象データからそのように裏付けられましたっていう発表なんですね、
はい、あんまり嬉しい言葉じゃないですけれども、はい、
でもう少しその中身をね、ご紹介したいと思います。で、今回のですね、この WMO リポートっていうのは、気象観測から得られた様々な気候指標に加えて、その影響にまでも焦点を当てて、例えばですね、気候変動が木の花が咲くときや鳥が移動するときなど、自然界で繰り返される出来事にもどのように影響しているかと、
うん、
そのあたりまでちゃんと報告書の中に書かれているですね。
細かく調べていただいているということですよね、う
ん、でこれ日本のこともね、載ってるので後ほど出てきますのでね。
そうですか。
で、まずはね、気温の話なんですが、2022年昨年の世界平均気温はですね、1850年から1900年、この間の平均気温を 1.15 度上回りました。
うん、
なので温暖化はやはり進んでしまっていますということを裏付けられているわけですね、はい、で特にですね、2015年から2022年までこの間というのは、1850年以降の記録の中で最も暖かい8年間でした。
温暖化が進んでっていうことですよね、うん、
はい、で昨年2022年は過去5番目、はい、または6番目に暖かい年だったという結論なんですね、うん、過去5番目か6番目ということは温暖化がずっと同じように進んでいて過去1番じゃないのと思われた方、
はい、
そんなわけには実はいかないんですよ、うん、でここはね、難しくて、
はい、
気候変動、地球温暖化の原因ってもちろん二酸化炭素などの温室効果ガスが主なものなんですけれども、気候変動自体はですね、地球上にいろんな現象が起きていてその結果進んでいくんですね。一番大きいのが、まあ、温室効果ガス、
はい、
二酸化炭素など、
ね、
でまだまだあって、
はい、
地球って広い海があるじゃないですか。でこの海の影響っていうのは結構大きいと言われているんですね、
うん、
でそんな中皆さんね、エルニーニョ現象とかラニーニャ現象って聞いたことがあると思いますが、
はい、
これ太平洋の海水温の異常な現象なんですけども、実はねここ3年間ラニーニャ現象が続いていたんです。結構今回ね長くこのラニーニャ現象って続いたんですね、
は
い、でこれどういう現象かというと、太平洋の赤道付近の海水温が南米ペルー沖で下がってしまう、海水温が下がってしまう現象、でこれラニーニャ現象、実はこれが起きるとですね、地球全体が冷やされる作用があるとも言われているんです、うん、海のこの冷やされる現象、地球を冷やす現象が3年間継続していた中での地球の平均気温、過去5番目6番目ということなんですよ、
うん、ね、
冷やされる作用があるにもかかわらず5番目6番目に踏みとどまったということは、
うん、
地球温暖化が海からの影響をもろともせずに進んでしまってるっていうことが言えるかなと思います。
そういうことになりますよね、
うん、温暖化の原因となる温室効果ガス、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などなど、うん、このいうものっていうのは観測史上最も高い濃度を記録したと、
はい、気になりますね、
うん、なので先ほどね、うん、この報告書の最初に出てきた山の頂から海の底まで気候変動進んでしまってる、
うん、ということをね、
ということなんですよね、
うん、本当にそういうことなんですね、
うん、でもう少し詳しくね、いろんな現象を見ていきますと、
はい、
この温暖化によりまして全世界の氷河が2021年の10月から2022年の10月までの間に 1.3 メートルほど厚みが減ったんだそうです、うん、1メートル以上氷河の厚み減っちゃいました。それからスイスでは2001年から2022年の間に氷河の氷の量が3分の1なくなりました。
3分の1って結構だね、
うん、ということなんですね。でさらにですね、スイスっていうのはアルプス、高い山持ってますでしょ、
ね、
で降った雪が年中ほとんどはの溶けないで残るんですよ。でもですね、実は昨年はスイスの一番高い気象観測場所でも雪がなくなっちゃったんですって、
そうなんですか。
でこれは史上初めてのことだそうです。夏でもスイス行ったら高い山の上は雪がある、う
ん、ありますよね。
これが毎年のことだったのが、とうとう雪なくなっちゃったんですって、一時的に。
そうですか、
うん、それから南極の海の氷も昨年2月25日の観測で192万平方メートルに低下して、これも記録上最低レベルになってしまいました。
いや、なんかドキドキしますね。
ちょっと深刻ですよね。
深刻ですね。
でこんな記録もあります。温暖化によって地球に閉じ込められた熱エネルギーの約 90% が海に入ってしまっています、
ね、
海も温められてるんですね、
はい、
で海洋生態系に大きなリスクをもたらす結果になってしまって、
なりますよね。
地球上にある海面の 58% が2022年に少なくとも1回の海洋熱波になったんだそうです。でこの報告書で僕も初めてこの言葉を知りました。海洋熱波
ね、私も初めてお聞きしました。
海洋熱波とは、うん、海水温が異常に高い状態が5日以上続く現象を示しまして、
はい、
多くはですね、それがもう数週間から数ヶ月にわたって持続するんだそうです。これはもちろん気候変動によって引き起こされて、この海水温が元に戻ってから、海洋熱波収まってからも数年にわたって海洋生態系に影響を及ぼし続けると、うん、その恐れがあるというふうに言われています。
いや、そりゃそうですよ。暖かいとこにね、
この海洋熱波も頻度と強度が増しているんだそうです、うん、
怖いですねこれはね、
これ皆さん地球の今ですからね、 あの空想の話ではなくて今なので、ね、
今現状ですね、
押さえておいてくださいね、
はい、
さて後半はですね、この、まあ、気候変動の社会経済への影響についてこれ報告書書かれていますのでね、この内容をお届けしたいと思います。ここで一曲をお届けしましょう。
渡辺貞夫でカリフォルニアシャワ
の地球にいいこと。まさきさん、荻野さん、頑張ってね。
さて後半はですね、昨年2022年の気候変動の社会的経済的な影響、これを世界気象機関 WMO から先月発表された報告書、これをもとにお伝えしようと思うんですが、
はい、
やっぱり昨年の気候変動ってやっぱりいろんな影響をあちこちに与えてしまっています。
うん、
まずはね、干ばつです。土地が干上がってしまう干ばつですね、
はい、
東アフリカの降水量は5回連続の雨季で平均を下回りました。で、40年間で最も長い干ばつ状態になってしまったそうです。これ今も続いてるんだそうです。
そうですか。どんどんどんどんこう悪い方向に行ってるっていうことですよね。
間違いないですよ ね,
ね。
で、皆さん、東アフリカといえばですね、今内紛が激化しているスーダン、
そうですよね、
ここも含まれているんですよ、
はい、
で、2023年、今年の1月現在ですが、干ばつやそれに関連するその他の影響で2000万人以上の人が地域全体で深刻な食糧不安に直面していると推定されています、
うん。いや、もうただでさえね、そういう紛争があるとね、
うん、
もう気になるのは本当子どもたちへの影響がね、
あの紛争の原因の一つかもしれないですよね、
うん、あ、そっか、うん、それも言えるかもしれませんね、
うん。さて、うん、別の場所では大洪水です。昨年の7月と8月の記録的な雨はパキスタンで大規模な洪水を引き起こしました、うん。1700人以上の方が死亡し、3300万人が影響を受け、約800万人が避難することとなりました。
もうとてつもない人数のね、
はい、被害と経済的な損失すべて合わせると、うん、アメリカドルで300億ドルと評価されたそうです、うん。で、またですね、バングラデシュでももともと降水量が多い7月と8月にそれぞれ全国的に記録上最も多くの雨が降ったんだそうです。で、これは日本でもね、報じられましたけれども、はい、この大雨でバングラデシュの国土の3分の1が水没してしまったという悲惨な状況になりました。
これはかなり悲惨な状態ですよね、
はい、パキスタン、バングラデシュでは大雨大洪水ですね、はい。それから次は熱波です。ヨーロッパ、ヨーロッパの暑さに関連して亡くなった方がですね、スペイン、ドイツ、 イギリス、フランス、ポルトガル合わせて1万5000人を超えました。
いやこれも本当ニュースにもなりましたけど、
はい、
怖いことですよね。本当に怖い。
これヨーロッパだけではなくて実は中国でも観測史上最も広範囲で長続きする熱波がありまして、うん、6月の中旬から8月の末まで昨年続きました、
うん、
また観測史上2番目に乾燥した夏だったという結果でした。
なんか本当にこれどうにかしないと地球が本当おかしくなってきてますね。
でそれらに伴って食料不安です、
うん、はい、
2021年現在ですが23億人が食料不安に直面しており、そのうちの9億2400万人が深刻な食料不安に直面していると。なんかこう数字が大きいので、うん、なんとなくイメージもつきにくいですけども、
確かにね。でもとてつもない多さだということをね、うん、
これらの食料不安の半分は実はアジア、
うん、
3分の1はアフリカなんだそうです。
うん、
これもなんかイメージなかなかアジアそんなのかって思ってしまいがちですけども、ね、現実はそうなんですね。
そうなんですね。
日本はちょっと豊かですよね。豊かすぎるという
か、いやもう今なんか外国の方がどんどんね、うん、日本にお越しになってすごく食べ物のことを喜んでいらっしゃる、あのいろんなねことに楽しみを持ってこられてるのを見ると、
うん、
こういう話を総合すると大変なんだろうなとか、そんな気がします、
うんうん、ね、
はい、
でも日本に来られる方々ってやっぱり裕福な方もね多分多いと思うので、
もちろんね本当そうですよね、うん、
だからその、ね、うん、日本に住んでる僕たちもそうだし、
はい、
日本のその飽食を楽しんでる、
うん、
人たちもちょっとこの現状っていうのは考えなければいけないかもしれないですね。
本当にみんなでね考えないと、うん、
さらにいきますね、
はい、
インドとパキスタンの2022年のモンスーン前の、熱波、
はい、
これによって農作物の収穫量が大幅に落ち込みましたと、うん、でそれプラスウクライナでの紛争開始後のインドでの小麦輸出の禁止と、うんうんうん、米の輸出の制限と相まって、
はい、
国際食品市場における主食の安定した流通を脅かしてしまいました、
うん、ね、本当に食料不安って深刻だと思いますね。
これは今も継続してしまってますね、
う
ん、
ですよね、うん、もうなかなか終わりが見えないというか。
でさらに進めてね、ちょっとこう、うん、環境面ではね、うん、雪と氷の最大の貯蔵庫とも言われているチベット高原、
うん、はいはい、
この辺りが地球温暖化によって、うん、まあ、気候がですね温帯化しているんだそうです。
ここも例外なくですか、
はい、でもしかしたらこの、ね、チベット高原の温帯化が今年ちょっと多めに来ている黄砂が結構多くなっていますが、この原因かもしれませんね。
そうなんですか。
でさらに、
はい、
気候変動はですね花の咲く時期、鳥が移動する時期など自然界で繰り返しされる出来事にも影響を与えています、
まあ、当然影響が出ますけど、そうなんですね。
世界気象機関 WMO が
はい
ね、出された報告書に日本のことが載ってました、
はい、
日本の桜の話です。
あ、
日本の桜の開花状況って西暦801年以来文書化されているんだそうです。で気候変動と都市開発の影響によって19世紀後半からやはり桜の開花が早まっています。ちなみにですね、今年の京都の桜ソメイヨシノの満開が3月24日だったんですが、
はい、
これはですね過去1200年以来最も早い記録だったということなんですね、
うん、すごいですね1200年って、ね、いやーすごい、こんなことまでわかる。
そうで、ここまで踏み込んでこの世界気象機関は報告書を作ってくれてるんですね。いろんなところに影響を与えてますよっていうことですね。
本当ですね。
で最後にですね、この WMO の報告書を受けて、はい、グテーレスさん、国連の事務総長をされている方、ね、最近よくニュースにも出てこられますが、グテーレスさんはこんなコメントをされております。私たちは様々な設備、知識、そして解決策を持っています。しかし私たちはペースを上げなければなりません、
うん、
地球の気温上昇を摂氏 1.5 度に制限するためにより深く、より早い二酸化炭素排出削減による気候変動を加速する必要があります。気候行動を加速する必要があります。もっとスピードアップしなさいよってことですよ ね、 対策ね。
本当ですね。
でまた特にですね、脆弱な国やコミュニティのために適応と回復力への大規模なスケールアップ投資が必要です。
いや本当それも大切
ですね。そちらの方にも投資をバンバンやってくださいよ、うんうん、というこういう言葉を残しております、
はい、 もうこれ急がないとダメよっていうことですね。
今日話したのは世界のことなので、身近なところではないお話を今日したんですね、させてもらったんですね、だけれども今の地球はこうなってるんですよ、で日本というのはもちろん食べ物も豊富だし水もきれいなものがたくさんあり、気候もそんなに極端にね、例えば大寒波とか熱波とか、そう極端なやつはないですよね、だけどもそれたまたま環境が維持できてるだけであって、地球全体見るとね、とんでもないこと起きてるんですよ、これも現実なのでね、この事実はやっぱり知っておくべきでしょうね。
そうですね。そしてやっぱり一言ではないと思いますし、
はい、
ね、全てにおいてつながって、地球丸くみんなつながってますし、まあ、東京都がなんかこう夏にの対策としてね、いろんな行政のところで水が飲めるようにしたりとか、もう夏の対策をしてるっていうのはニュースにもなってますけれども、もう私たちでも身近なところから今年どうなるか、この夏冬みたいなこともね、考えていかないとダメじゃないでしょうか。
そうですね。気候変動はね、すぐには止まらないので、でも少しずつでもね、やっぱりね、やることをやっていくといい方向に向かうことは間違いないのでね、ぜひ皆さんもね、今一度考えてみてはいかがでしょうか。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日もですね、たくさんこの番組にお便りにいただきまして、ありがとうございます。
本当にね、ありがとうございます。
しっかりと、ね、本当に難しい話ばかりででも聞いていただいて ね、しっかり感想などをね、書いて送っていただいていますが、
荻
野さんちょっと紹介してください。
本当たくさんいつもありがとうございま す。ラジオネームキララさん、堺市からいただいた方なんですけれども、2021年春、たった一人の孫の小学校の入学式の年も桜は早く開花しました、入学式のずっと前に桜が満開の時に記念写真をいっぱい撮っておいてよかったと娘から聞いて、ちょっと感激したことを思い出しましたというメッセージを添えていただいてるんですね。
そうですね。桜のね、満開の時期も早くなってしまってるので、なかなか入学式のより前に、もう散ってしまったっていう、ところも今年もだいぶ、多かったと思いますけども ね、前撮りしてください。
はい、本当にね、いろんな形で皆さんからのメッセージお待ちしています。
はい、お待ちしております。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、どしどしお寄せください。お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。